この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は11月1日土曜日に奥戸総合スポーツセンター体育館で開催されたユニスポカーニバル in 葛飾の模様を佐藤文江がお伝えします。今回のこのユニスポは誰もが参加できるイベントで、当日はおよそ1500名の方が来場し、普段体験することの少ないユニバーサルスポーツや障害者スポーツの魅力を体験することができました。まず葛飾区障害スポーツ課事業係長の戸井田さんにお話を伺いました。
年齢とか性別ですとか、あと障害のある方ない方にかかわらず、本当に誰でも一緒に楽しんでもらえるスポーツをですね、体験できるイベントになっております。競技としては8種の競技ですかね。その他にもですね、11月15日からデフリンピックが日本で初めて東京で開催されるんですよね。その PR ブースですとか、あとはその手話体験ができるブースもありますので、スポーツだけではなくてですね、こういった障害の方に対する理解を深める機会を提供できるイベントになっております。昨年度スポーツに関することで区民モニターっていうのをやったんですね。でそこでユニバーサルスポーツに関してどれだけ知ってるかっていう設問もあったんですけども、やっぱり、まだ 40% いかないかぐらいで、こういったイベントとかを通じて、皆さんにユニバーサルスポーツを知っていただくとか、する機会をどんどん設けていきたいなと思っておりますね。どの種目もちょっと手ほどきを受ければ本当気軽にできる種目ばかりなので、スポーツをするきっかけ作りの場になってもらえれば、このイベントの目的も達成されるんじゃないかなと思ってます。
ユニスポカーニバル in 葛飾、まずモルック、エアホッケー、そしてボッチャのコーナーにお邪魔しお話を伺いました。
みんなあと一本勝負なんで
初めてやったんですけど、で今そうでルールを教えていただいて、こう3人初めてやったんですけど、その今回はなんか25点ぴったりじゃないとダメって言われて、超えたら15点に戻っちゃうって言われて、もうみんなすごい真剣で面白かったです。
ちゃんと当てられてましたよ。
もうめっちゃ狙いました。めちゃもう本当にめっちゃ集中しました。もう、面白かったです。なのでぜひいろんな方にやっていただけるといいかなと、
どうですか、すごかったね、
はい、めっちゃ楽しかったです。
コツとかあります
か。コツか、なんかふわってふわっていく感じ。
たまたま
投げ方2人とも上手。
ふわって
どうでした、お母さん。
いや、すごい楽しかったです。結構頭も使うスポーツだなって思って、ね、面白いね。そう、なんか相手の邪魔したりとかあったんで、相手が倒したい、もう
めっちゃ邪魔してました。
倒して遠くにやったりみたいな。
どうだった、上手だったね。
上手だったねって。
ちょっと怖かった。
怖かった。
金鉢から来ました。
あ、そうなんだ。
何歳ですか、エラ君。
3歳。
今日はどうして来たんですか。
今日は私が手話講座習ってて、ここを教えてもらったので、シッティングバレーとかとかは知ってたんですけど、こういう他の競技を知らなかったので、見てみたい、体験したいっていうのと、あとやっぱり子供に早いうちから多くの競技があるっていうこととか、いろんな人がいるっていうのを知ってほしくて来ました。やっぱやらないとね、分かんないこともいっぱいあるので、そのやっている方の気持ちとか感じられたかなとは思います、少しは。
ボッチャはこう、ゴルフやってる人なんか得意。
あ、どうなんでしょうね。ボーリングやってる方の方が上手かもしれない。同じなんですよ。ボーリングのピンあって、ほらレーンのところにポンポンポンってこう三角のあそこをめがけてこうまっすぐ投げるとボールそこに行きますよってあるじゃないですか。ボッチャも白いボールの手前のこうラインって見るんですね。そこがこう自分でね、ちゃんと見えないけれどラインをめがけてスーッて投げてあげるとうまくいく。東日本の代表の選手です。来年に全日本大会、
すごい、
愛知のトヨタの方であるんですけど、東日本選手権って4人しか出られないんですけど、勝ち上がっててね、予選 そのうちの2人です。
全日本の代表選手、
とりあえず来年の1月に全国大会があるので、はい、
すごい今すごい練習してる。
週1とか週2でやってます。ボッチャの魅力は、もともと障害者のために作られたスポーツなんですけど、障害者ができるっていうことは一般の人たちもできるので、おじいちゃんおばあちゃんとかちっちゃい子までできるので、みんなができるスポーツなので、
じゃあみんなが一緒にやって楽しめる。
そうですね、はい、普及すればいいなと思ってて、で僕たちも頑張っております。葛飾区ボッチャ協会の中村と申します。
代表の選手ということで。
はい、そうです。本宮隆です。
練習する上で大変なこととかってあるんですか？
練習場所を探したりするのが大変で、なかなかね、体育館とかも普段皆さんがスポーツやっていたりするので探すのも大変ですし、でも葛飾区はこういったボッチャが盛んなところなので、割と会議室の中で練習させていただいてはいます。
近くって結構人気なんですね、ボッチャが。
僕が知ってる限りでは一番盛んなのかなと思います。
ボッチャの魅力ってどんなところにありますか？
相手の球を弾いたりして、自分の球をどう寄せたりとかするところが一番難しかったりもするので、だからそういった意味では非常に頭の使うスポーツだと思っています。
来年応援してますね、私たち。
ありがとうございます。来年対戦するのがパラリンピアンの杉村さんと対戦はするので、ひょっとしたら YouTube で動画が流れるかもしれないなと。
YouTube 見て、
はい、応援していただければありがたいです。よろしくお願いします。
ユニスポカーニバル in 葛飾、皆さんとっても楽しそうですよね。私も視覚障害の方が行うビーム射撃とゴールボールという種目を体験しました。
今はビームライフル、ビームピストルっていう競技なんですけども、はい、ビーム、光線銃ですね。実際弾は出ないんですけども、光線を標的に当てて点数を表示すると、そういう競技です。装置さえあれば、障害者の方、目の不自由な方とか、耳不自由な方、それから手足の不自由な方、そういう方でもできる競技です。
目の不自由の方もできるんですね。
音で今どの辺に標的合ってるかっていう、狙ってるかっていうのが分かるような、そういう装置もあるんですね。ピーとか合ってくるとピーピーピーピーとかね、ピーとかっていう音の変わって、それで狙えるという。
じゃあちょっと早速やってみてもいいですか？
どうぞどうぞ。
わー、なんかパソコンが並んでますね。わっ、ずっしこんな重いんですね、ライフル銃って。
重たいです。
これって猟銃？
猟銃はもっと軽いんです。これはもう標的を狙うっていう専用の銃なんですね。なので軽さよりも精度を求めてるんですよ。である程度重くないとなかなかうまくできないんですね。
これ標的まで何メートルぐらいあるんですか？
は
い、
ここから10メートルです。
結構遠いです。
的自体は結構ちっちゃいんですね。
ちっちゃいですね。
こっちは10センチです。
ちっちゃい。
中心に当たると10点なんですね。ビームの場合は直径が1ミリですが10点。
は
これをひたすら狙うという、そういう競技です。準備できたみたいです。
やってみます。テーブルの上に、ライフル銃が固定されて、で座ってやるんですね。
そうですね、照準の状態を音階で表す機械、10点近くなるほど音が高くなるんですね。今低くなっていって外れてますよと。でこう、この辺が高いですよっていうところで打っていただければ、高い点が出るということなんですね。
な
ので全盲の方でも射撃ができるという、
近いってことですね。
そこで打てばいいところ。
じゃあ引き金を、
これ引き金ですね。
あ、打った。
5.9。 ちょっとまだずれてるかも
しれない。ちょっとここですね。いきます。
10.3。
わー、ど真ん中ってこと
ですか？ど真ん中ですね。
素晴らしい。
あ、やった。当てました。
今日は障害者のあれなんで、こういう銃も持ってきてますけど、普段はない、これはないです。
本当はネックで買ってもらえると、普段から全盲の方も射撃ができるんですけど、これがね、40万ぐらいするんですよ。なかなか買ってって言ってすぐ買ってもらえるものではないので、ぜひね、本当は常設できてね、どんな方でも射撃楽しんでもらえると我々も嬉しいんですけどね。
エアライフル場なんですけれども、毎週火曜日、金曜日、土曜日は一日中ビームライフルを撃てる日にしてあります。初めて全くやったことのない人が来られても必ず管理者が一人常駐してますので、一から親切に教えてちゃんと10点撃てるようになりますので、皆さんね好評なんですよ、ね、やってみると本当面白いっていうことで。
どうでしたか？
あ、楽しかったです。真ん中に黒い点狙うことがまあ難しかった。
初めてですか？
初めてです。あの祭りとかの射的とかでいっぱいやってるんですけど、こういうので的に狙ってやるのは初めてなので、
ね、なかなかないですもんね。
はい、よかったです。
いっぱい打ってんだよ。
すごい見込みありますか？
ありますよ。いや素直だからね、言った通り打つと10点がいっぱい出るの
ですって。
はい、頑張ります。
ゴールボールってどういうスポーツなんですか？
ゴールボールはあの視覚障害のある選手たち、そういった方たちがやるスポーツなんですけども、みんなが同じ条件で競技ができるように、今お持ちのこのアイシェード、目隠しをした状態でボールを転がす。ボールのサイズはバスケットボールと同じサイズなんですけども、バスケットボールよりも約2倍ほどの重さがあるんですね。で今聞いて分かるように、あのボールの中に鈴が入っていて、転がすとコロコロ、はい、音聞こえますよね。
聞こえます。
なので見えてない状態でこうボールがどこを通ってるか、あの鈴の音を、かすかな音なんですけど、それを聞きながらボールをゴールに入れられないように守って、で攻めるっていう。じゃあちょっと行ってみますか。はい、
これ3対3なんですね。
そうです。
サッカーゴールみたいなゴールが後ろにあって、
コートのサイズはバレーボールのコートと同じサイズになります。
体を横に
そうです。
この
3人でこのゴールを守るんですね、
はい、
なるべくこう
体を伸ばして、
伸ばして手から足まで、
はい、
なるべくボールがゴールに入れられないように。
あ、じゃあ本当全身運動ですね。
はい、ちょっとしか聞こえないです、
ね。うん、ね、本当かすかに鈴の音が。
あの音を頼りに。
あ、来た。床に紐が。
紐が埋まっているので、これを頼りに、はい、自分がどこにいるかっていうの。
これシェードしたらもう全然見えない
です。見えないです。
あ。
競技中はさっき審判がクワイエットプリーズって言われたんですけど、あの静かにしないとこの鈴の音が聞こえなくなるので、観客たくさんいるんですけど皆さん静かに見ています。で点数が決まった時にわーっていうその歓声が一気に盛り上がると。
他のスポーツにはない雰囲気なんですよ ね、
きっと。今はだいぶ音が遠かったですよね、はい、あっちの方に行きました。ゴール入れられました。でもよく反応してましたね。
本当ですか？
はい、
何にも見えないから。え、これ喋っちゃダメなんですもんね、エイヤーみたいに投げるときとかに。
いや、まあ、チーム内同士でボールを、はい、まあ、こっちで受けた後に、はい、相手あの違う方に、はい、あのじゃあ投げてって言って渡すこともあるし、話をしすぎると相手にいろいろバレてしまったりとか、誰がどこにいるかっていうことも。で投げる前に例えばボールを持ってる人じゃない人がこう、はい、こういうことでフェイントをかけるとか、うん、違う場所でいかにこう相手を騙すかっていうところをチームで工夫して、
はい、
基本的にはこの視覚障害のある方たちが競技に取り組んでいるんですけども、ただまあ我々もこう目隠しすれば同じ状態にはできるので、一緒に楽しむことができますね。まあ、我々はこう普段見えてるからこそ見えなくなった時の怖さってあると思うんですよね。特に全盲の方とかっていうのは日常から見えてない状態で生活を送られて、でその中でもトレーニングで競技に打ち込むんで、まあ、僕らよりかはこう何倍も度胸があったり、こう勇気を持って取り組まれてるんだろうなって思います。
やってみて思ったんですけど、はい、視界が見えなくなると、うん、じっとしちゃうんですよね。
だって怖いから。
そう、見えない状態でスポーツすることがどれだけハードルが高いか。
そうですね。
ナイスプレーでした
ね。いえいえ、そんなことないです。
でも体をこう伸ばしてキャッチしてました。はい、どうですか実際やって
て。やっぱり難しいですね。はい、本当にそう思いました。見えない人は本当すごいなと思いました。はい、
どう
でしたか。
とても難しかったです、なんか音の方向があれよくわからない、自分に近づいてきてるとは思うんだけれど距離感がつかめなくて難しかったです。
どれくらい体を伸ばせばご阻止できるのかも難しいですもんね、
はい、本当にいかに日頃見て判断してるんだなっていうのが分かりました。
不安ですしね、視界も真っ暗
に、はい、でも楽しかったです。
キャッチできてますね。皆さんどうでした？何も見えない状態
むずい、
どこから来てるのか分かんないし、
なんか人と人の間にボールが来るから誰がどっちに行ってるか分かんないし、近くになったらあどっちだなっていうのは分かるけど。
今日はどうしていらっしゃったんですか？
ね、お知らせをいただいたので、はい、来ました。学校からもお手紙もらって、
今日何かスポーツされましたか、ね、みんなが。
ボッチャ。
ボッチャと、
あと大バレーボール
と、モルク。
そう、あ、それ。
結構一通り、緊張してますね。
スポーツを盛り上げるのに欠かせないのは、選手を励ます熱い応援ですよね。ユニスポカーニバル in 葛飾では応援の手話を教えてもらえるコーナーもありました。 NPO 法人葛飾区聴力障害者協会の皆さんにお話を伺いました。那須会長には手話通訳を通じてインタビューしましたよ。
11月にデフリンピックという大会があります。デフリンピックが何なのかを皆さんに知ってもらいたい、それも兼ねて選手の応援も一緒に手話での応援の方法を覚えてもらうということでブースを立ち上げております。
応援の仕方がそもそも分かんなかったから、その盛り上げる手段の手話を知ることができてとっても有意義でした。
ぜひ拍手、この目で見て分かる拍手の方法とかですから、手を挙げてこのように拍手をしますよね。手話が分からなくっても拍手とかありがとう、この簡単なものだけ3つぐらいをぜひ覚えてもらえれば選手の皆さんも喜んでもらえると思います。
会長、その手話の動きも素敵なんですけど笑顔が最高です。
ありがとうございます。
デフリンピックを盛り上げるには
そうです、ね、うん、そのなんかちょうどローの方が聞こえない人が作ったやつが3種類あって、それを今教えています。
盛り上げるには
盛り上げるために、ね、会場でみんなで一斉にやるんです。これ日本の地図の形ですね。
日本の地図の形、つかみ取れ、うん、っていう言葉を表現する。
そうです、
また日本語、はい、
日本を表して、このメダルが富士山に明るくこう日が差すイメージをこう水平線から太陽が上がるイメージですね。それが金の色に見えるということで金メダルと掛け合わせて、それをその金をつかみ取る、
あ、グッと
日本メダルつかみ取れっていう風にやります。
動きだけで応援の、
そうです、そうです、はい。
わー、ぜひデフリンピックまでに手話を覚えて盛り上げたいですね。
はい、応援サインエールというものが載っているので、それで検索すれば分かると思います。
すごい楽しかったです。初めてああいうのをちゃんと知ったんで、知れてよかったなと思いました。
デフリンピックで、はい、皆さんが応援の手話やってたら圧巻ですよね。
圧巻ですね。あと意味が分かったんで、これで見てて楽しく一緒に応援できるかなと思います。
どうだった？
楽しかった、うん、めちゃくちゃ。
今日はどうしていらっしゃったんですか？
たまたまそこ の, 親子体操教室出ててやってたんで、子供がやりたいって言っててやってみました。あとまあ見て回ろうかなと思います。
以上、ユニスポカーニバル in 葛飾の模様を佐藤文江がお伝えしました。みんなで一緒に盛り上がることができるユニバーサルスポーツ、とっても楽しかったです。今年開催されるデフリンピックもみんなで応援しましょう。今回お伝えした様子は葛飾 FM ホームページのリポーターブログにたくさんの写真を掲載していますので、こちらも合わせてご覧ください。葛飾リポート、次回は第7回亀有パフォーマンスフェスティバルの模様をお伝えします。お楽しみに。